私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。教会とは誰か、このように問われたら私たちは何と答えることができるでしょうか。ルーテル学院大学学長の石井元夫先生のお父様正美先生がその著書の中で次のように書いています。私たちは普通教会について問うときに、教会とは何か、どういうところかと尋ねます。あるとき教会とは誰かという題の書物を見つけました。内容を読む前にその問い方にひどく印象づけられたのです。そのような問いに私たちは一体何と答えたらよいのだろうか。石井正美先生が書いていますように、普通教会について私たちは教会とは何かと問い、それに対する答えとしては教会とはどこどこにあるとか何をするとか、あるいはどのように信じているということについて説明をすることになるでしょう。ある辞書で教会を調べてみますと次のような説明がされていました。一つ目、宗教を同じくする人々の組織。二つ目、同じ宗教の信者が礼拝などのために集まる建物。まあおそらく一般的に理解される教会を意味しているのではないでしょうか。教会とは何かと問われ、この辞書に従って答えるならば、それは第一に組織である、第二に場所である、あるいは建物である、こういうふうに言えるのでしょう。例えば教会の総会などで誰かが次のような質問をしたとします。教会としてはこの問題についてどう考えているのか。この場合、この発言をした方にとって教会とは、役員会を指しているでしょう。辞書が示した第一の組織がこれにあたります。あるいはある人が教会を探しており、教会はどこですかと尋ねた場合、この人にとって教会とは辞書が言う第二の場所、あるいは建物を意味しているということがわかるわけです。このように私たちを含め教会についての一般的な理解は組織であったり、あるいは場所、建物であるというわけであります。横文字の話をするのは申し訳ないのですが、少し教会について考えてみたいと思います。英語やドイツ語などの外国語に目を向けますと、 それぞれの語源となっているギリシャ語において、いわゆる教会を意味する言葉には二つあるようです。一つはキュリアコン、もう一つはエクレシア。この二つが教会と訳される、ギリシャ語であります。前者のキュリアコンは英語ではチャーチ、ドイツ語ではキルヘの語源となっています。それはキリスト教の礼拝のために設けられた集会の場所、キリスト教徒の集団、教会の権威や力を意味するとされています。現在私たちが多くの場合、教会という言葉から連想するのはこちらを語源とした意味合いであると言えるでしょう。一方、後者エクレシアは呼び集められた者たち、集会を意味する言葉で、英語ではそのままエクレシア、ドイツ語ではゲマインデとなるようです。ちなみに16世紀の宗教改革期になりますと、ギリシャ語を語源とする英語エクレシアは、ラテン語を語源とする英語コングレゲーションで表現するようになったと言われます。コングレゲーションのコンは共に、一緒にという意味であり、集めるという意味の言葉と合わさって、そこから一緒に集まることという意味になっているというのです。もともと違う言葉を語源とし、英語でもドイツ語でも、もしかしたら他の言語でも、違う言葉でそれぞれを言い表しているのに対して、日本語ではいずれの場合も教会と同じ言葉で言い表していますから、こうこんがらがってしまう。これが私たち日本語の教会の、問題点、課題と言えるでしょう。ですから前者キュリアコンを語源とした教会の意味で、あらゆる教会の意味を使ってしまっているわけであります。教会とは誰か、この問いかけに戻りますが、先の石井正美先生はさらに次のように書いています。教会とは誰かというような言い方は、実は16世紀の宗教改革者ルターの書物を転居としています。彼が1539年に書いた公会議と教会という書物は、教会とは何か、誰か、どこでそれが見分けられるかという題でも出版されました。つまり教会とは何かではなく、教会とは誰かと問いかけたのはルターであったということであります。このことについて石井先生は次のようにも書いています。ルターはキルヘ ドイツ語で教会という語は曖昧だと言いました。実際大教理問答の中でキルヘよりゲマインデの方が良いと書いています。ゲマインデも日本語では教会と訳されますが、もともとは共同体や集団を意味します。ルーテル教会の信仰告白が記されたアウグスブルク信仰告白では、第7条、教会について告白されていますが、次のようにあります。教会は全信徒の集まりであって、その中で福音が純粋に説教され、聖霊典、すなわち洗礼と聖餐とが福音に従って与えられる。つまり教会とは第一に意味した建物ではなく、第二の語源エクレシアが意味した集まりである。これがルーテル教会が告白している教会ということなのです。ですから教会とは誰かとは、ルーテル教会にふさわしい問いかけであると言えるのです。日本福音ルーテル教会、私たちの教会という場合も、第一の建物ではなく第二の集まりを意味しています。全国に116のルーテル教会があるのですが、集まりとしては全てが日本福音ルーテル教会なのです。私たち日本福音ルーテル藤ヶ丘教会という場合、この建物が目に見えるために第一の意味で捉えてしまうことがあるのですが、ルターに言わせるならば、これもまた私たちの集まりに過ぎないわけであります。これが私たちルーテル教会の教会観であります。130年前、初めて宣教師を日本に送った当時の南部一致シノットは、現サウスカロライナシノットとして私たち教会との協力関係が固く保たれています。このシノットは教会会議、教区を意味する言葉ですが、実は今日の44節で道連れと訳されているギリシャ語シノドスを語源とした言葉です。つまりサウスカロライナシノットは教区として組織を確かに意味しているのですが、その語源に遡りますと、それは旅を同じくする道連れを意味しているということです。第二の意味での教会を強く意識した表現であると言えるのです。さて、今日の日課に目を向けたいと思います。二つのことに目を向けましょう。一つは、神殿におられたイエスが自らを探した両親に対して次のように言われている場面です。どうして私を探したのですが、 私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。父の家、すなわち神殿にいるのは当たり前ではないかと言っているわけです。この箇所ですが、実はギリシャ語本文には家という言葉はなく、日本語に訳す際書き加えられているのです。原文通りに訳すなら次のようになるようです。私は自分の父からのもののうちにいなければならない。自分の父のもののうちにいるべきだ。最後のいなければならないは、神の必然を表す表現であります。日本語ではですから当たり前というふうになっているわけです。すでに触れましたように、父の家にと訳されている部分は、自分の父の家のもののうちにとなっており、それが神殿という場所を指すのか、あるいは父なる神との関係を指すのかという解釈によって、訳が違ってくるわけであります。この問題についてカトリック教会のアメミエ神父はおおよそ次のように書いています。ほとんどの訳は自分の父のものを場所的な意味にとり、父の家にと訳している。しかし他の解釈が不可能なわけでもない。確かに神殿におられたイエスが直訳で自分の父のもののうちにいなければならないと言っているのは、神殿という場所にいることを指しているのだと思われます。しかしこれを神との関係と見ることも不可能ではなく、逆に意義深いものとなるのではないかと思うのです。つまり場所とすると、それは神殿に限定されるのですが、父なる神との関係となりますと、それはより広い範囲で父なる神がそこにいたいと望まれるありとあらゆる場所と場所であり、寄り添いたいと望まれるすべての人との関係へと広がるのだと言えるからであります。父なる神が望まれるところのうちに私はいなければならない。そのために私はこの世に来たのだ。イエスは両親にこのように告げたかったのではないかと思うのです。そしてこのイエスこそ、私たち一人一人の人生の旅路における道連れとなって、また私たちの集まりである教会の信仰の旅路のおける道連れとなって、私たちと共に歩まれる神となってくださったということでは ないでしょうか。もう一つ触れておきたいことは、日課における主語の転換です。冒頭では両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った、まあ、このようにあります。ここでの主語は、まあ、明らかに両親であります。毎年エルサレムへ旅をしたのも、イエスが12歳になった今回の旅も、両親が主語であり、イエスは両親に連れられてエルサレムへ登ったということがわかるのです。ところが、51節で、エルサレムからナザレへ帰る場面は次のようになっているのです。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。行きは両親が主語となったこの旅を、帰りはイエスが主語となって旅をしているということが明らかとされているのです。つまり今日、一年の終わりの日曜日、私たちが聞くのはこういうことではないでしょうか。私たちが日々の生活から礼拝の場に集められるとき、その主語は私たち人間なのかもしれません。しかし、神の奉仕をいただく礼拝の場から祝福を受け、派遣されて出ていく、日々の生活を変えていくとき、その主語はもはや私たちではなく、主ご自身なのだということです。私がと生きてしまう日常から、この礼拝の場へと集められるとき、人が主語のままであるのは、日常におけるさまざまな感情、喜びも悲しみも嘆きも悩み不安といったものを抱えたまま来ていいのだということを示しているのだと思うのです。しかし礼拝の場から帰るその時には、主が私たちの主語となって、それぞれの歩みの道連れとなってくださるということに違いないのです。道連れと訳された言葉は、道を一緒にという二つの言葉からできています。主が私たちの命の主語となって、新たな日常の生活へとの道を一緒に歩んでくださる、これが教会、これが私たち呼び集められたものなのです。絶えず呼び集められている私たちは、うまくいく時も悩みの時にも、道を一緒に歩んでくださる 主に励まされて、すべての人々に仕えて、すべての人々の道連れとなって生きるために、今、派遣されていくのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守るように。アーメン。